感謝いたします。今週はですね、受難週ということで、キリストのこの十字架のことを覚える、その時でありますけれども、毎日の総天気とぜひですね、この共に味わっていただければと思います。特に、今週の金曜日、今週の金曜日は受難日ということで、夜集まりますので、ぜひ、皆様、普段なかなか金曜礼拝、来ることが難しい方も、その日は少し時間を作って、イエス・キリストのことのために時間を作ってですね、この共に集まり、主の御前に祈る時間を持ちたいと思います。忙しい日々でありますけれども、受難日、本当に心を合わせて祈ることには霊的な意味があると思います。ぜひ、私たちは主を覚え、集まり、祈り、そして主の復活を待ち望む、そのような思いと、されたいと思います。ぜひお集まりいただければ幸いです。このイエス・キリストを来週は復活を祝う、この復活祭の礼拝ということになるんですが、このその前に私たちが主の十字架の犠牲があったということを決して忘れることがないようにしたいと思います。復活がない信仰もダメですけれども、十字架がなくてただいいところ取りをしようという信仰もそもそも意味がないので、この十字架のことをまず私たちが覚えなければいけません。今日は主イエスが十字架にかかり、私たちの身代わりとなられて、まさにその犠牲が起こった時に、人が何をしており、またイエス様が何をしてくださっているかということを深く黙想し、また主の御心を知り、主の恵みの大きさを分かち合いたいと思います。3つのポイントでお話をしたいと思います。まず第1番目ですけれども、イエス様はいつも人が救われることを考え、人は自分の欲望を満たすことを考えているということです。このような現実が私たちの中にあるということを、私たち主を信じている者の中でもよく吟味して捉えていくべきです。イエス様はいつも人が救われることを考えているけれども、私たちは決してそうではないということを、私たち自身がいつも心に覚えておかなければならない現実だなということを思うんですね。33節から38節をもう一度お読みしますと、このように書かれてありました。黙想しながら、この聞いてください。ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。民衆は立って眺めていた。議員たちも嘲笑っていた。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。兵士たちも近くに来て水ぶどう酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと言ってイエスをあざけた。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭の上に掲げてあったと、このように書かれてあります。この聖書の箇所はイエス様が私たちの身代わりとなって十字架につけられたことが記録されている聖書箇所です。イエス様と同時に少なくとも、2人の人が確実にイエス様の右と左に、犯罪人として、これは本当に罪を犯した人、現実的に自他ともに認める、罪を犯した人が死刑とされ、イエスの右と左、1人ずつ、この十字架につけられたという記録が残っています。この時にイエス様は何と叫ばれたかというと、それが34節ですね。もう一度そのイエス様が言われた内容を読みたいと思います。こう書いてありました。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているかが分かっていないのです、とこのように書かれてありますね。ここから分かるイエス様の関心、自分がどういうふうになるのかということが、いつも彼の頭の中にある最大の問題ではなく、このイエス様が一番ずっと思っていてくださっていることは一体何かというと、それは彼らをお許しください、私たちの罪が許されること、神様のとの和解、 父との和解、それは罪の許し、このことがイエス様の最大の関心事であって、これからブレることはありません。まず主を覚えている、それから始まり、それに徹している。主は私たちを救うために来られている。イエスという名前それすらも主は救い、まさに救いにフォーカスが当たる、そのために来られ、そのために生き抜いた方だということを私たちは覚えることができます。今にも死にそうなその時に恨み事一つもこぼさずに、この罪人が救われるために全てのことが集中されている、そのことを私たちは覚えることができます。一方、人々の関心は何だったかというと、その次の4節の中にもありますけれども、34節、35節、続いて38節まで続くんですけど、34節の後半が特に、印象的です。イエス様が彼らのために許しを願う、この取りなしの祈りをされているんですが、彼ら、つまり人々は何をしていたか、特に兵士たちですけれども、イエスの衣を分けるためにくじを引いたと書いてあります。イエスの衣を分けるためにくじを引いたと書いてあるわけです。これはですね、イエス様が王服のような、王様の服のような服を着ていたんです。これは全部嫌味なんですけれども、全部皮肉なんですけれども、こうユダヤ人の王だというふうに言われていたので、それをあざけって王様って言いながらですね、バカにしながらやっていたわけです。でもそれに使われた服自体は良いものだったようで、布切れですらですね、いい布だということですね。時代が違いますので、そのようなことで王様っぽいものを着させられていた。あ、これは価値があるなということで、兵士たちはイエスが死のうが死ぬ前が関係ないけれども、そこに使われたもので何か得をしよう、そのように、来ている姿というものが見えます。また、ここでさらに覚えなければならないのは、この35節以下すべてイエスをこう嘲笑っている姿なんですね。まあ、細かい話もできますけれども、このすべてのことを、主イエスを結局苦しめること、言葉を持って、他人は救ったけど自分は救えないというような表現、または水ぶどう酒を差し出すこと、これも全部ですね、何か助けようという話ではなく、憐れんでいる話ではなく、すべてあざけっている話、恥ずかしめるような話だということなんですね。ユダヤ人の王と書いてある、掲げてあるということも嫌味です。すべて恥ずかしめる内容の働きが羅列されているわけです。さて、ここから私たちが覚えなければならないことは一体何かということは、私たちの罪の自覚、罪の重さというものは自分の力では自覚することができないということです。私たちのために今死んでまで、この贖いをなし、労苦をされている方が目の前にいて、今まさに十字架の上で打たれて血を流しているにもかかわらず、現在進行です。これからかかるとか、かかりそうだとか、まあかかった後だとか、そういう話じゃなくて、現在進行形でそういうことがなされているのにもかかわらず、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからない、まさにわからない、彼らが求めているものは一体何だったかというと、自分の求めている何か、ちょっと目の前のこの布を得れれば得をする、バカにすれば気分がいい、普段の生活のストレスをぶちまけてやろう、私の期待を裏切りやがって、そのような思いを持ってイエスを罵っているわけ、バカにしているわけです。こういうことしかできなかったということなんですね。これは、彼らが問題なのかというと、これが罪ある私たちの悲しいかな現実だということを私たちが覚えなければいけないんですね。ここで罵っている人たちのことを、あの人たちはバカだなじゃなくて、現在進行形の私たちの姿だとい ということをこの場所で覚えなければいけません。聖書を読むときに、あの当時の人たちのことだというふうにして理解することも、これはこれで重要なことです。聖書理解が進む話です。しかし聖書が自分と切り離されて過去の話だと切っていってしまってはダメです。今日私たちに語られている御言葉なんです。この文章がどうして残って、逸話だけが残ったのではなくて、この文章がどうして今日私たちが神様の御言葉として読まなければならないということは、今日私たちについて語られていることだということなんです。今日皆様何をしに来られましたか、何をしに来たんですかということです。あなたは主イエスを求めて来られましたか、それとも主イエスによってなされる、もしくは比喩的に言うならば主イエスを笑い、主イエスの着ている服を求めに来ましたか、それともあなたは主イエスを求めて来ましたか。大きな違いです。神様が与えてくださる癒しや奇跡や祝福、こういうようなものがあります。それをあなたは求めに来ましたか、それともイエスご自身を求めに来ましたか。大きな違いです。大きな違いなんだけど、問題はほとんどがイエスの着物を求めに来ます。だから頑張ってイエス様を求めましょうねってメッセージしたらかっこいいんですけど、現実はイエス様の服を求めに来ますよ。なんかへんてこなメッセージなように思いますけれども、本来はいいですか、伝えたいことはイエス様を求めてきましょうって、それが言いたいんですよ。私もそのように信じています。でも私の力では頑張ってもイエス様の服を求めることしかできない。主よ、彼らは何をしているのか分かっていないのです。どこまで行ってもそういうものです。だから私たちは主を求める、救い主を求めるものとされましょう。ここがポイントなんですが、服を求めてもいいからイエス様の前に出てきなさい。今変な話をしているように思いますけど、これが次につながっていきます。とにかくイエス様の前に出てきなさい。神様の守りの中でいいですか。メッセージのポイントとしてはイエス様を求めるんですよ。祝福を求めるんじゃなくてイエス様を求める。でも祝福を求めたとしたとしてもイエス様の前に出てきなさい。2番目のポイントをお話ししたいと思います。主イエスの言葉を聞いて悔い改めの恵みに預かりましょう。39節から41節をお読みいたします。このように書かれてあります。十字架に書かれていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめていった。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方はな、悪いことを何もしていない。アメン。イエス様が十字架にかかるときに2人の犯罪者がいて、1人は右に1人は左に、一緒に十字架にかかったということが明確に記録されていて、これはすべての福音書夫に認めるところであります。1人の、じゃあこの人が今たしなめている、そういう姿が出るんですけれども、この1人は完全に悪者、1人は実はいい人だったというふうな理解をすると、私たち聖書理解がちょっとミスリードされてしまいます。マタイでもマルコでも同じなんですけど、マタイの福音書27章の44節とかを見ると、このイエスと十字架に一緒にかかった2人の強盗たちもイエスを罵ったというふうに複数形で書かれてあるんです。2人いて複数形で書かれてる、2人ともそのように罵ったと言っているわけです。どのような言葉なのかって言ったら、自分を救ってみろと、そういうような言葉であったり、他の者たちがあざけても嫌気がさして自分も死ぬ、やけくそになってものすごいこう自分も罵倒する、やってられない、それぐらいの言葉が人々と同じようにかけられたんだなというふうに想像されます。この2人の犯罪者は どちらもイエスを罵るような思いしか実は最初からなかったということが、このルカの福音書だけではなく、マタイとかマルコとかそういうところを見ると、まあ、確実です。2人とも罵っていた。ところがこのルカの福音書の39節から41節に書かれているような内容は、明らかにイエスに対して悔い改めの告白をしています。これが、まあ、十字架の上にかかっている人にとっては長時間だったと感じられますけれども、しかし具体的に周りの人たちと同じ時間のタイムフローで考えるならば、それほど長い時間ではない、一日も経っていないわけです。その何時間かの間に何かが起こったわけです。二人とも同じような思いで罵っています。しかし一人は悔い改めに導かれた。その間に何にも起こってなかったら罵り続けています。もしくは罵り疲れてもうどうでもいいというふうになって声も出ない、そのようになっているはずですけれども、この短い期間の間に何かが起こっています。何かが起こったので、一人は突然心を変えたわけです。まあ、他の福音書と照らし合わせてみると、面白いんですけれども、まあ、ここでいちいちそれを一つ一つしませんが、他の福音書と照らし合わせて考えてみても、イエス様を罵った後に、このルカの福音書の流れを組むならば、このイエス様の言葉を聞いた可能性が非常に大きい。イエス様は十字架の上で7つの言葉を語られました。しかしここで、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです、という言葉を聞いたんです。これ以外に聖書から読み取れる何か変化的なものはありません。彼らは罵りました。しかしイエス様の言葉を聞きました。そのうちの一人はこの言葉を受け取ったわけです。これに反応したわけです。確かに俺は一体何をしているんだということに不思議と気づかされたわけです。犯罪人たちはイエス様が私を救ってくれるとは思っていないから、そのように罵倒したはずです。俺を救えって、同じですから、同じようにイエス・キリストの言葉を聞き流してしまった犯罪人の一人は、39節のように、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えって同じことを言っていたわけです。罵り続けたわけです。この者はイエスの言葉を聞いては聞いたでしょう、しかし聞き流しました。しかしもう一人の犯罪人の方はそれを聞き受け入れたんです。大きな差があります。聞いたんですけど受け入れたわけです。この時に彼の中にまさにイエス様の言葉によって触れられ変えられるということが起こりました。神様の恵みにより、神様の思いにおいて神様に触れるこのチャンスが与えられたということです。彼はこのことによって悔い改めに至ります。そしてもう一つだけちょっと黙想していきたいことがあるんですが、それは一体何か、ちょっと神学的な問いになるかもしれませんが、これは二人の囚人が神様によってなんか用いられてね、神様が道具のように用いました。一人は救うために計画しており、一人は滅びるために計画しましたよ、というようなそういう考え方がする人も時々います。でもこのことについて少し注意というか、その思いというものを分かち合っていきたいと思いますが、私たちが覚えたいのは、主イエスの言葉は2人の犯罪人にも等しくかけられているということです。主イエスは私たちの命、1人の命を救うためにご自身の全てをかけておられるわけですけれども、その全ての人の救いを達成するために人の誰かを犠牲になさることはありません。 ヨハネの福音書3章の16節には、一人として滅びることなくということが記されています。他の犠牲は必要ないんです。イエス様の犠牲が必要なんです。生贄を捧げてはいけません。イエス様の生贄がもうそれで十分なんです。私たちに人柱は必要ありません。イエス様こそがまさに犠牲となられる方です。だからその方がいるのに、私たちをいたずらに辱め、何か一回きりの使い捨てのような形で人の命を扱うことは神様は絶対になさいません。そうであるならば、ユダであろうが、この犯罪人の一人であろうが、イエス様はそんな祈りをしないんです。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。もし人を使い捨てのように使う神様であり、イエス様であるならば、こんな祈りはなされないわけです。最初の父よ、彼らをお許しくださいなんて言葉は出ないんです。彼らは何をしているのか分かっていないのです。どうぞ御心のままにお裁きください。これだと分かりやすいです。しかしそうはならないんです。ですから覚えたいことは一体何か。私たちの神様は私たちをもてあそぶような方では決してないということです。むしろ私たちのために全てをかけられるお方だということを大前提として見てください。時々私たちの人生に苦しみが湧いてくるとき、神様は私をなんかこう犠牲者によって使ってるんだと、自分を被害者のように思ってしまうときがあります。牧会者であっても、私は主に献身したのに、なんでこんなに苦しい生活ばっかりするんですか。そのようにして、神様が楽をしているかのように、私たちは錯覚してきてしまう、そのようなミスリーディングが聖書を読んでいるときや、また聖書の御言葉に従うときに、そのようなことが起こるときがありますけど、それは完全にミスリードです。私たちが苦労しているとき、イエス様の方が苦労されています。覚えておいてください。私たちの前に、今私たちがしないといけない、でも重要なことが唯一残されています。それは一体何か、イエス様による主の救いが提示されても、それをちゃんと救いとして受け取るという最後の作業が残っているんです。救い自体が完成していないわけではありません。イエス様の救いはもうすでに完成されています。だから皆さんがするべきことはありません。皆さんがするべきことはあえて唯一言うならば、よく言われている信じるということです。受け取るということです。御言葉を聞くという表現でもあったり、御言葉に従うという表現になるかもしれません。いろんな表現がありますけど、イメージとしては主のなされている恵みをそのままありのまま受け入れる、受け取るという作業があります。これは完成したものを受け取るんです。皆さんが何かをして完成するんじゃなくて、完成したものを受け取るんです。この作業が私たちにとって残されているものであります。今日私たちは、もしあなたがキリストの服を求めて来られたとしても、商売繁盛でしょうか、病の癒しでしょうか、結婚のことでしょうか、進路でしょうか、心の平安でしょうか、仕事の成功でしょうか、貧困からの脱出でしょうか、人間関係の回復でしょうか、あなたがもしキリストの服を求めてきたとしたとしても、今日キリストの御言葉を聞きなさい。受け入れるときに、あなたは主を求めるものに変えられます。初めから主を求めてきた人、さらに主の栄光を帯びるものと変えられていってください。私たちは御言葉を聞き、悔い改める恵みにしっかりと預かりましょう。受け取る必要があります。御言葉を聞いてください。御言葉何だったんですか。まさに34節、何回も読みますか。 一緒に読みましょう。3、はい。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているか分かっていないのです。もう一回黙想しましょう。彼らのところにご自身の名前を入れてください。いいですか？名前ね。名字じゃなくて名前ね。はい。じゃあよろしくお願いします。3、はい。父よ、新一をお許しください。新一は自分が何をしているのか分かっていないのです。もう一回黙想します。共に自分の名前を入れてお読みします。3、はい。父よ、新一をお許しください。新一は自分が何をしているのか分かっていないのです。アーメン。最後3番目、主イエスに救いを求める機会を逃さないようにしてください。主イエスに救いを求める機会を逃さないようにしてください。42節から43節です。3、はい。そして言ったイエス様は、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。アメン。一人の主人はイエス様が御国で自分のことを思い出してくださいという告白に至りました。これに対してイエス様の答えは、パラダイスに、私と共にパラダイスにいるという返答です。いろいろ神学的にパラダイスは何だ、いろいろ考えることができますが、時間の問題でここでは、彼が、この囚人が救われたとする意味として理解してくださって良いです。細かい話をすると聖書勉強になりますので、ちょっと今日は時間がありませんけれども、大まかに彼が救われたという意味として理解していいです。 100% そのような理解でいいです。細かい話はいっぱいありますけれども、ところがですね、彼には名誉挽回する余裕はありません。それが口先だけだったことなのか、周りの人が見ていても分かりません。人は行動することによって、その信仰の、その信じていることを証明していくことができます。いくら口で言ったとしても行動が変わらなければ、やっぱりその信仰っていうのは死んでいるのと同じですよ。彼にはその信仰の行動を示す、まあ告白以外にはなす時間的余裕がありません。はっきりと言うならば、もう死ぬ直前に、イエス様、許してください、救ってください。今更何を言ってるんだ、第三者から見るならば。そのような感じが、手遅れ、という感じが否めません。実際にそうじゃないですか。もう最後の最後に、それ言うんだったら初めから言っとけ。十字架にかかるときに最初に罵ったのにもかかわらず、今調子よく心変わったからって言ってすいませんと言って、すいませんって済むんだったら、なんだという思いになるわけですよ、人間的な思いだと。しかしイエス様は最初から最後まで態度を変えていないんです。彼らは何をしているか分かっていない。だから父よ、彼らをお許しください。だからあなたは許され、私と共に父の身元パラダイスにいるんだよ。このことがすぐに宣言されるんです。囚人には残された時間はわずか。この一人の囚人はそれでも悔い改めのする機会と恵みを受け取る機会を逃しませんでした。私たちはこの彼が十字架にかかったことを不幸だと思うでしょうか、恵みと思うでしょうか。私はこの死刑になるということだけを切り取るのであるならば不幸だなと思います。しかし イエス様と共に十字架にかかるということは何にも代え難い恵みです。皆さん、どういうふうになくなるかわからないんですけど、皆さん、イエス様と共に十字架にかかるって、救いを知っている私たちにとってはとんでもないことですね。とんでもないことです。これは恵みの場だと言えることができます。私たちは彼らのように明確な式を悟り、その目の前にイエス様がいるっていうのはなかなか難しい状況です。いつ主に呼ばれるかはわからない、そういうところにあります。けれども、私たちが本当に覚えたいことは一体何か。いつかはわからないからこそ、今という瞬間、今日という瞬間を逃さないでください。まず最初に言いたいのは、手遅れはありません。でも、もう一つ注意したいのは、明日は分かりません。1分先も分かりません。今日という瞬間を逃して、私たち来週会いましょうねって言ってるけど、来週会えるかどうかも本質的には分かりません。突然心筋梗塞になるかもしれません。しようという暇もないかもしれません。彼は亡くなる時に目の前に主がいて、確実に何時間後には死ぬんだという式をちゃんと悟ることができ、そして目の前に救いがあるということを受け取れる機会が備えられた。これはある意味大きな恵み祝福の瞬間でした。それでも気づかない人もいます。でも、そのためにさえも主イエス様が言葉をかけ続けてくださっているんだということを私たちは忘れないようにしたいと思います。ですから、今日どんな思いで礼拝に来たとしたとしても、いいですか？どんな思いで礼拝に来たとしたとしても、責めません。主も責めておられないから、何をしているのかわからないんです。でも、イエス様の御言葉を聞いてください。あなたは自分が何をしているか分かっていますか？いや、仕事してるんでしょう。何が悪いんですか？何をしているか分かっていますか？いや、私はローマ兵だから、イエスを十字架につけろという命令を受けて、イエスを十字架にかけているんだ。その役得として布をもらっているんだ。何が悪いんだ？主よ、彼らを許しください。何をしているのか分かっていないんです。私、普通に勉強しています。家庭を築いています。一生懸命やっています。うまくいくこともうまくいかないこともある。まあ、人間だからそうなんです。何が悪いんですか？主よ、彼らをお許しください。何をしているのかわからないのです。この言葉を聞いて、囚人の一人は、自分は確かに罪人だと理解したんです。私は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。しかし、あの方は悪いことを何もしていないのにもかかわらず、罪を背負う私たちのために取りなしの祈りを、私が頼るべき方は誰なんだ。今日、私がイエス様の服を求めに来たとしても、今日イエス様の言葉を聞いて、悔い改めと主を求めるものへと変えられていく私たちであってほしい。その機会はいつですか？今です。逃さないでください。今が悔い改めの時。いつ御言葉を聞いたんですか？いつ御言葉を聞いたんですか？昨日ですか？明日ですか？違うでしょ？今、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。私に語られている。何をしているのか分かっていない。イエス様によって知らせていただきましょう。私たちは どれほど罪深いものなのか、悔い改めることがないと言っている人、大変な過ちです。牧師から悔い改めることは多くあり、私は清いものだ、お前悔い改めろと言っているものも大きな過ちであり、ここにいるすべてのものがこの御言葉とイエス様の十字架を目の前にして、あなたのために血を流されているイエス様のことを覚えて、私は何も悪くないと言える人がもしいらっしゃるならば、今日主の言葉を聞いてください。彼らは何をしているのかわからないんです。主よ、私が気づけていない罪を示してくださり、わからないまま許すのではなく、示してくださって、悔い改めに導いてくださって、そして私の生き方を変えてくださいと、主を求めるものとなってください。教会に来ると喜びいっぱいでありますけれども、最初はしんどい時があります。なぜ？あなたは罪人だって罪示されるからです。でも皆さん、病院に行って重病を抱えているのに、あなたは病気じゃないよと言われるのと、病人に行ってあなたには深刻な病がある、これに対して対処しなければいけないの言われるのが、どっちがいいですか？今日私たちに罪示されることは恵みです。悔い改めも恵みです。なぜ？許してくださるから、解決してくださるから。でも気づかないで無視して主を求めないのであるならば、それは滅びです。今日ぜひ主の言葉を聞いて歩むもの、主は私たちに対してどこまでも許しと救い贖いをなしてくださる方、私たちはいつも勘違いします。だから御言葉を聞いて気づくものとされてください。そして気づいたならば主を求めるものとされてください。お祈りをしたいと思います。